まあ、人間は一体何を自分のものとしなければならないなのでしょうか。私たちはイエス様のうちにある命を必要としているのですと。すなわち大切なのはいろいろなことを、まあ、知ること、まあ、学ぶこと、勉強すること、理解しようと努力することではありません。多くの人々は知識を得ることによって傲慢になります。そうすれば結局知識とは役に立たないものになるのではないかと思うんです。私たちはよくもちろん御言葉を読むようにと進みますし、もちろんそうなんです、大切ですけれども、危険になるかもしれない。一生懸命勉強して聖書の知識を得るようになってから傲慢になれば大変なんです。主は祝福しようとしません。そうすると聖書を読むこととは害になる。まあ、神の最大の敵はいつも聖書学者だったじゃないかと言わざるを得ないのではないでしょうか。イエス様は聖書学者たちの憎しみによって結局十字架につけられたのです。結局聖書を読んで聖書について考えたり判断したりすると災いになります。権威あるものは人間のちっぽけな理性ではない。権威あるものは御言葉でなくちゃいけない。ですから、まあ、サムエルのような態度を取ることこそが最も大切ではないでしょうか。主よ、私はここにおります、語ってください。まあ、パウロのように、主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか、教えてください、従います、理解できなくても、できてもできなくても関係なし、私は従います。この心構えがあれば、もちろん御言葉は生かす力を持つものであると経験するようになります。まあ、人間にとって必要なのはもちろん説教を聞くでもないし、いろいろなことを理解することではありません。キリストのうちにある命だけ必要とします。それによってのみ人間の心は満たされるからです。次はいかにして永遠の命を自分のものにすることができるなのでありましょうか。まあ、聖書はこれに対してもちろんはっきりとした回答を与えています。すなわち新しく生まれ変わることによってです。ヨハネ伝からちょっと3箇所見てみましょうか。161ページ、ヨハネによる福音書の第3章の3節です。まあ、皆さん暗記している言葉だと思いますけれど、ヨハネ伝3章の3節、イエスは答えて言われた、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。5節、イエスは答えられた、まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。そして地上の同じくヨハネ伝の地上の地節の後半に、イエス様は自分のこの世に来られたご目的について次のように言われたのです。地上の地節の後半、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。まあ、豊かなる命を得ることこそが人間の必要であり、主の切に望んでおられる素晴らしい事実です。結局我々にとっては命が問題なんです。霊的に死んでいる人は生き返らなければいけません。悪魔の奴隷は解放されなければなりません。滅びゆく人間は救われなければなりませんけど、これらは一体どうしたら可能なのでしょうか。まあ、十字架につけられ復活なさったイエス様によってのみそれが可能です。けどこの救いはいかにして実現されるものなのでしょうか。 まあ、聖書全体の言っていることは次のことです。すなわち父なる神は永遠の昔、人間一人一人を考えておられた。まあ、我々にとってもちろん考えられないことです。人間の創造される前に神ははっきり人間は何人生まれるのか、いつ生まれるか、いつ死ぬのか、全部ご存知だったんです。そして永遠の昔、結局神は人間一人一人のことを心配して救いの計画を立てられたのです、ね、人間はダメになったからどうしようか困りました。どういうふうに人間を救ったらいいか、そういう問題ではない。もしそうだったら神は神じゃないんです。神は困らない方です。人間の創造される前に人間は神は人間の堕落のことをもちろんご存知だったんです。もちろん我々の考えは、神はね、人間の作る前にちょっと、ね、悪魔を滅ぼしてしまったら、そうすれば人間は、ね、神から離れなかったし、孤独にならなかったし、そうすると、ね、人間はわがままにならなかったし、罪を知らなかったし、ね、そうするともう病気がないし、苦しみがないし、まあ、神はそうしようと思ったならば、もうちょっと簡単にできたんですよ。どうしてであろうか、聖書ははっきり言っていません。聖書はいろいろな質問に答えるために書き記された書物じゃないからです。人間はいかにして本当の幸せを得ることができるか、そのためにだけ聖書は書かれています。もちろんいろいろな答えがあるんです。けども、まあ、例えば、まあ、悪魔は悪魔の悪は熟する前に神は悪魔でさえも罰しようと思っていないと聖書ははっきり言ったんです。まあ、父なる神は結局永遠の昔、罪という問題はなかった時、人間のために救いの計画を立てられたのです。そして1970何十年前にこの救いの計画が実現されたのです。イエス・キリストの死を通して、そして聖霊なる神によって罪人はこのイエス様のなさった救いを自分のものにすることができるのです。まあ、前の問いを設けましたが、その問い、まあ、いかにして救いを自分のものにすることができるかに対する第一の答えは聖霊によってです。聖霊はイエス様の栄光を表しますし、また人間の本当の姿も明らかにするのです。まあ、形なく虚しい地球を覆っていたように、聖霊は今日も人の上にの上を覆い包んでいます。まあ、聖霊は神の言葉の道を備えます。主なる神が光をあれと言われた前に聖霊の働きがあり、まあ、神の言葉の道を開いたのです。霊的に死んだ人間は生き返らなければいけません。すなわち主なる神との交わりが作り出されなければいけない。神との交わりは聖霊によってのみ作り出されます。第2番目の言葉は御言葉によってです。ですから前に読みましたヨハネ伝三章の五節に、誠にあなた方に告げます、人は水と御霊によって生まれなければと書いてあります。お力を持っていますけれども、それは我々の飲む水、目に見える水ではなく御言葉を指すもの。多くの人々は例えばこのような聖書の箇所を間違って解釈して、水とはすなわち水のバプテスマだと言うんです。まあ、とんでもない考え方です。 まあ、前に、まあ、聞いたことがある話なんですね。まあ、今日も来られている姉妹のお父さんは、まあ、倒れて入院されるようになったのです。